3番目、神は必ず言葉を実現されます。主が人々をそこから地の全面に散らしたからである。神様は彼らを祝福して以前に言われました、産めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよ、創造の時もノアの後にも神様は祝福して言われたんです。産めよ増えよ、地を満たせと。言葉が混乱し一致できなくなった。その結果彼らは散っていきました。一方においては裁き、でも一方においては祝福でした。神様の計画は前進するんです。私たちは神を侮ってはならないんです。神様は確かに裁かれる方です。でも必ずその中に神様の計画が成し遂げられていく、神様の約束が成し遂げられていく。ですから私たちはどちらを見ますか？砂漠を見て嘆きますか？失ったものを見て嘆きますか？いえ、そこにある神様の約束を見るんです。産めよ増えよ、地を満たせ、私はあなたを祝福する、あなたの子孫を祝福する、あなたの子孫を祝福するだけではない、その子孫を通して全世界をイエス・キリストを通して祝福する。私たちは今それを見るんです。そうした時に秩序が回復します。家庭に秩序を回復し、そして私の周りに秩序が回復します。言葉の混乱は一致します。神様はこの時から数千年の後、私たちに見える形で御言葉の実現を見せてくださいました。イエス様が来てくださいました。十字架にかかり、そして死に復活されました。40日の間弟子たちに語り、神の国についてはっきりと示されました。そして天に帰られ、弟子たちは10日間地上でただ神様を待ち望み祈りました。何が起こりましたか？聖霊が一人一人のうちに下られました。その時に秩序が回復したんです。その中で誰一人私私と言わなかった。何が始まりましたか？聖書は私にこう言います。皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんで言った。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤ人ではありませんか？それらに私たちを命名の国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。ここで弟子たちが語ったんです。するとそこにはローマから来た人も、また一つの場所から来た外国語を話す人たちがいたんです。その人たちがまるで自分の国の言葉で聞いているかのようにそのことを理解したんです。だから自分たちの言葉で聞いてるって言ったんです。でもペテロたちはその外国語を語ったわけではないんです。でも人々の中に自分の言葉で聞いているかのように理解できたんです。何が起こったんですか？分かるということが始まったんです。語っている言葉が伝わるということが始まったんです。語っている言葉がそのまま人々の中に入っていくということがここに実現したんです。そしてそこには例外なく、すべての人たちが神の言葉を理解した、ペトロたちの言葉を理解した。何が起こったんですか？混乱した言葉が今聖霊によって回復した。その結果何が生まれましたか？教会です。教会です。ですから教会では言葉が通じます。時々通じない人がいます。それははっきりしてます。それは簡単です。私の主は私ですと言っている人には通じないんです。もう何を言ってるかさっぱりわからない。日本語としてわかるけれども何言ってるかわからないということが起こります。でも聖霊に導かれ、そして私の主はイエス・キリストですと言った人にはわかるんです。わかるんです。メッセージが伝わるんです。男性にも女性にも、その人の経験に関わらず。そしてこのメッセージは誰にでもします。22歳の人にも、 23歳の人にも40歳の人にも、そして日本人にもアメリカ人にもナイジェリアの人にもブラジルの人にも分かるんです。招きをした時にその人たちが主の前に来るんです。何がそこに起こりましたか？一致です。神様は今秩序を教会を通して回復させようとしておられる。全世界でこの教会、このというのは主が建てられた日本中にある世界中にある一つ一つの教会です。聖霊に導かれている教会です。なぜ起こりますか？神様が約束されたからです。あの時に約束された主は4000年以上経った今も約束を守られるお方です。私たちはその現実の中に歩んでいます。ですからその悪に傾き、とどまるところを知らないといった神様の悲しみのことを私たちは聞きますけれども、私たちは絶望しません。その中で、そうです主よ、あなたの言葉がここにあります。どんなに絶望があったとしても、あなたの言葉を私は信じます。あなたの言葉を選び取ります。困難の中にある方々、神様あなたの困難を知っておられます。その時に私たちは困難を見ますか？神様の約束の言葉を見ますか？神の約束の言葉は何千年経っても覚えられ、必ず守られる。ですから私たちは神の約束を見ます。神の約束の言葉を受け取ります。そして神の約束の言葉を自分の中心において、自分ではない中心において会います。その時にここにいる一人一人が兄弟姉妹となり、あなたと私の言葉が通じるんです。ここにいる隣同士の言葉が通じるんです。そしてここで私たちは一つになることができる。もう塔を建てません。偶像の塔を絶対に建てません。私たちはそこで賛美します、祈ります。天に届く、地上に低く低くあるようなものじゃなく、天に届く礼拝を捧げます。それが教会です。私たちは今日もう一度教会に与えられたこの特権を覚えましょう。この群れに与えられた神様の祝福を覚えましょう。教会はあなたです。教会はあなたです。言葉が通じます。私たちは言いましょう。私の主はイエス・キリストです。過去アバウトス教会の主はイエス・キリストです。私はイエス・キリストを愛し信頼します。互いにそう言った時、ニコッとすることができます。喜び合うことができます。今日もし私の主はイエス・キリストですと言えない方がおられたら、イエス・キリストを心の中心に迎えましょう。そして言いましょう。虚しくない人生を送ることができます。約束を、実現を見る人生を送ることができます。神様はそれを望んでおられます。立ち上がりましょう。